今週は4月からのごみ資源の出し方についてお話を伺っていきたいと思います。環境事業センターの長島博之さんにお話を伺っていきます。長島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに長島さんの現在のお仕事についてお伺いしていきたいと思います。現在のこの所属についてはどんなお仕事を担当されているんでしょうか。
はい、環境部の環境事業センターに所属しています。環境事業センターの業務内容は、可燃ごみや不燃ごみ、大型ごみや資源の収集計画や収集業務、ごみの減量、資源化の啓発事業、不法投棄防止対策などが主な業務です。私の担当業務はその中でごみの減量や資源化の啓発業務を担当しています。
そうですか。もうこちらの環境事業センターでのお仕事というのは長いんですか。
そうですね、今年で4月で13年目になります。
ベテランの職員さんということですが、上司の方からはですね、非常にイケメンの一押しの職員だからということで、言い伝えをいただいておりますけれども、今お話をいただきましたゴミの減量、そして資源化の啓発業務と言っていたんですが、具体的にはどんな業務になるんでしょうか。
藤沢市の収集日程カレンダーの作成や資源集積所の新設や移設の業務、ゴミの分け方や出し方などの市民説明会、小学4年生や幼稚園、保育園児を対象にしたゴミ体験学習などが主な業務となります。
はい、じゃあ市民の皆様と直接接する機会の多い職員さんということでありますけれども、小学校4年生ではさまざまな環境についての勉強しているということですが、小学生や保育園児のゴミ体験学習、今説明がありましたけれども、具体的にどんなことを皆さんに学んでいただいているんですか。
実際にパッカー車を学校や保育園に持ち込んで、ゴミや資源の分別などを体験してもらい、今のゴミの現状や分別やゴミの減量の必要性などを勉強してもらっています。保育園児にはぬいぐるみや紙芝居などで分かりやすく実施しています。また今年からは人工知能を有するコミュニケーションロボットを使用することも検討しています。
ロボットの導入もあるということで、またこちらもですね、進展がありそうですね。そしてゴミの分別方法や収集方法など、ここ数年の間でこの藤沢市内というのは大きく変化がありましたけれども、分別収集、個別収集など、これまでどんな道をたどってきたのか、その経過を教えていただけますでしょうか。
藤沢市では集積所の維持管理や町の美観、交通安全や事業系のゴミへの対策などを目的に、平成19年から可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装などを集積所収集から個別収集に切り替えてまいりました。平成24年からは個別収集品目を拡大して、資源のうち缶、瓶、ペットボトル、配食用油、本、雑誌を個別収集としました。これは高齢化が進む中で資源の持ち出しの市民負担を軽減を目的としたものです。
実際にご自宅の玄関先などにすぐ出せるというところで大変好評を得ているようなんですが、細かく分別をしていくという状況、分ける方にとっては苦労も多少あるかと思うんですけれども、この分別の状況についてはどのような状況になっているんでしょうか。
はい、毎年2回500世帯を対象に可燃ごみや不燃ごみの袋を開けて、資源がどのぐらい入っているか調査していますが、個別収集や有料化を実施前には資源の混入率は 19% あったものが現在では 9% と約半分になっており、市民の方の分別の状況は非常に高い結果となっております。
はい、今までのゴミにどれだけ多くの資源が入っていたかというのを、ね、明らかになったかと思います。でこの分別が良くなった分、やはりゴミというのは減っているんですか。
はい、ご家庭のゴミの量ですが、人口の増減によって全体のゴミ量は変わってきますので、藤沢市ではゴミ量を人口で割って1人1日あたりのゴミ量で毎年比較しています。10年前の平成16年には586グラムだったものが、平成25年は456グラムと 22% も減少しています。平成24年と平成25年を比較しても約 2.5% 減少しており、市民の皆様のゴミへの意識の高さが伺えます。
はい、皆様のご協力あってこそということで、ゴミの 自体は現在減少中ということですね。そしてやはり細かく分別する部分でゴミの出し方、分別についても問い合わせはあるかと思います。どのような問い合わせが多いんでしょうか。
はい、問い合わせが多いのが雑紙と本雑誌の違いやプラスチック製容器包装についてです。特に雑紙と本雑誌の違いは本当に難しく、ラジオでは伝えにくいのですが、1枚の紙ですと雑紙、ホチキスで留めてあって冊子状になっていれば本雑誌となります。また逆にノートなど冊子状でも紙質が悪いものが雑紙となっておりまして、我々プロでもなかなか複雑でした。このように分かりにくい雑紙と本雑誌を同じ分類にできないかと、紙問屋等のリサイクル業者と検討し、リサイクル業者の協力もあり、4月から同一分類として出していただけるようになりました。
特にお問い合わせの多かった雑紙と本雑誌、これがこれから4月以降は一緒に出しても大丈夫ということで、迷いなくお出しいただけるということですね。実際出し方はどうしたらよろしいでしょうか。
4月からは雑紙と本雑誌を一緒にして紙袋に入れていただくか、本や雑誌の中に挟んで縛っていただくなどして、今まで集積所まで持ち出していたものを個別収集するようになります。
こちら個別収集が可能になる分、重たいね本や雑誌の出し方も楽になりますね。市民の皆さんへの周知というのはどんなふうにしていらっしゃるんですか。
はい、2月下旬に市内の資源集積所や集合住宅の集積所3800箇所に啓発チラシを貼ったほか、収集日程カレンダーやホームページ等で周知しております。また3月20日からスマートフォンの普及により手軽にゴミの出し方や日程がわかる藤沢市ゴミ分別アプリの配信を始めましたので、ぜひスマートフォンをお持ちの方はダウンロードしてください。
また新たな試みとしてスマートフォンのアプリで、皆様の地域のこのゴミの分別が分かるということですね。この分別アプリの機能、そしてダウンロードの方法について教えていただけますでしょうか。
このアプリではゴミ、資源の収集日程が一目で分かるカレンダー機能や、単語で分別が検索できる分別時点の機能、その日のゴミ出し品目を指定した時間にお知らせするアラーム機能、指定収集袋の販売店をマップで表示する機能、緊急時のゴミ収集のお知らせやイベントのご案内機能など、日々のゴミ出しに役立つ機能が満載となっております。また藤沢市の指定収集袋をモチーフにしたキャラクター分別プリンセスピンキーちゃんもこのアプリのイメージキャラクターとして活躍しております。非常に可愛いキャラクターですので、よろしくお願いいたします。
新たにキャラクターも登場しているというピンキーちゃん、ピンク色のこれはゴミ袋をデザインされたんですか、
ね、そうですね、ゴミ袋をデザインして可愛く作ってみました。
雑紙や本雑誌の統一化によりまして、どのぐらいの効果をこの後見込んでいるんでしょうか。
そうですね、分かりやすく出しやすい環境が整ったことから、紙類の量の増加や一層の分別率の向上を期待しています。
引き続き皆様のご協力をいただいていきたいと思います。そしてこういった統一化によって、一層皆さんのゴミへの意識、またゴミの減量や資源化の促進を期待されるということですけれども、まだまだ課題はあるかと思います。どんなことを今考えていらっしゃいますか。
そうですね、本市でも2025年問題など超高齢社会の進展があり、分別の負担やゴミの出しの負担の課題が挙げられます。平成27年度から新たな試みとして、市民に分別負担をかけないで収集や修理の段階でスプリングマットや自転車、羽毛布団、障害者の皆さんに選別作業などを担っていただき、リサイクルをする取り組みをスタートさせる予定です。
はい、さらにまた次のステップアップに向けて準備も進んでいるそうです。それでは最後に、このラジオを聞きの市民の皆さんへ、長島さんからメッセージをお願いいたします。
はい、ゴミの分別による減量や資源化は皆さんの協力が不可欠なもので、引き続きご協力をお願いします。今後も環境問題や市民ニーズの多様化、超高齢社会の進展に伴う分別の簡素化や負担軽減施策など、社会情勢の変化に対応し、藤沢市の自然環境を次世代に残すとともに、いつまでも安心して暮らせる街を目指し、環境負荷が小さい再生可能エネルギーの普及やエネルギーの地産地消を推進し、持続可能な循環型社会の構築に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。
はい、ありがとうございました。 ゴミの収集につきましてはまたこの4月から新たな取り組みがスタートしています。今日ご紹介していただきましたスマートフォンでのアプリ、とても便利な機能が備えてありますので、多くの皆様に今後もダウンロードしてお使いいただきたいと思います。今日は環境事業センターの長島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。